はい、皆さんこんにちは。あ、割と静かですね。今日はじゃあザマリン実践ということで、モバイルアプリの開発テスト、テスト配を全て実践、ザマリン&ビジュアルスタジオモバイルセンターというタイトルで、私太田和樹が、50分間発表させていただきます。どうかお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、まず最初に簡単に自己紹介をさせてください。私はもともと2月ぐらいまでかな、2月の20日からマイクロソフトで働き始めてるんですけど、それより前はマイクロソフト MVP の、Windows デベロップメントっていう形で、レコードは今までずっと参加者として参加してきました。まさか今回入社して話すことになると思ってなかったんですけれども、そこのマイクロソフトでどんなことをしてるのかっていうと、プレミア契約を結んでいただいているお客様相手に、当然ザマリンだとか、Azure だとか、その他いろんなことを開発系のことをですね、サポートしたりとかってお手伝いしたりとかっていうことをやっていたりします。あとツイッターも @岡月っていうのでやってたりするので、ブログとかも下に書いてあるんですけど、ブログで WPF や UWP、 あとザマリンや Azure などについていろいろ書いたりしているんで、それの更新情報とかを流したりしているんで、もしご興味のある方はフォローとかお願いします。あと最近ダイエットにハマってまして、ちょうど入社してから大体、2月の20日なんで、3月、4月、5月の20日ぐらいで、ちょうど3ヶ月ですねぐらいで、10キロぐらい痩せたんで、もしダイエットについてご興味ある方は、アスクスピーカーが終わったさらに後ぐらいに来ていただければ何かお話ができるかなと思います。であとどこにも書いてないですけど、あとこのセッション別に写真撮影とかもしていただいても構わないですし、あと資料とかも後で公開するところがある、公開するつもりですので、あまり写真を撮る必要はないと思うんですけれども、もし気になるところとかある方ある場合は、シャッター音などに配慮していただいた上で写真撮影していただければと思います。はい、ということで本題に入っていきたいと思います。本セッションのまずターゲットとなる方はですね、まずザマリンを使っている人をまず最初にターゲットしています。ザマリンを使ってモバイルアプリケーションを開発している方ですね。で、次がモバイルアプリケーションの開発者です。これはザマリンに限った話ではなく、もし Android Studio で Java を使って開発している方や Swift を使って開発している方などなどもある程度ターゲットとしてお話ししていきたいと思います。あとこれからモバイルアプリケーションを開発しようとしているんだけど、どんなふうに作っていったらいいのかなというような疑問を持っている方にも、何かしら一つ持ち帰っていただけるものがあればいいなというぐらいいうことを目標にやっています。で、本セッションのゴールなんですけれども、モバイルアプリケーションの開発で、ザマリン と、ビジュアルスタジオのモバイルセンターですねを組み合わせた時の、便利さを体験していただく、体感していただくということを一つのゴールとして今日はセッションをお話しさせていただきたいと思います。ということで、本題に入っていきたいと思います。まず、本セッションのタイトルにもなっていますザマリンですね。ザマリンはちょうど一つ前のセッションがザマリン入門ということで、ザマリン の全体的な概要をお話しさせていただいたんですけれども、そこをもしそのセッションから続けて受講している方に対してはちょっと退屈な面もあるかもしれませんが、ちょっと復習っていう形で、お話をさせていただきたいと思います。まずザマリンって何ですかっていうところなんですけれども、iOS と Android とUWP、ユニバーサルウィンドウズプラットフォームのアプリケーションですね、を開発するためのツールです。で、画面どんな感じかっていうと、実際にこれ今ビジュアルスタジオで、開発している画面です。当然ビジュアルスタジオを使って、開発が可能です。で、ビジュアルスタジオを使っているんで、当然単体テストとかを書けばこういうふうに単体テストも実行することもできますし、ソリューションエクスプローラーを見ていただくと、上から共通のソースコードを置けば、その次が Android、iOS で、あとこれは後でお説明するんですけど UI テストをするためのコードと、あとはユニバーサル Windows プラットフォームのプロジェクトっていう形の構成で、一つのソリューションの中に iOS、Android、ユニバーサル Windows プラットフォームのプロジェクトを含めて、であとそれに共通のコード置き場みたいな構成で開発することができます。で、実行もそうですね、当然、Windows 上で開発しているんで、Windows のアプリケーションのユニバーサル Windows プラットフォームを実行することができます。で、さらに、 まあ、Android のエミュレーター、まあ、Android のエミュレーターは、Visual Studio Emulator for Android や、あとは Android の SDK についてくる標準のエミュレーター、まあ、どちらも使うことができます。私は今回ちょっと Hyper-V とかをオンにしている関係で、Hyper-V と相性のいい Visual Studio のエミュレーターを使って実行しています。で、さらに、今この壇上にちょっと皆さんから見えないとは思うんですけれども、Mac を1台置いています。で、その Mac と同じネットワーク上に Windows を、まあ、同じネットワーク上に Windows と Mac がある状態で、ペアリングをすると、こういう形で iOS のエミュレーターですね。これ実際にはエミュレーターの実態は、まあ、Mac で動いてて、それをリモートデスクトップで覗いてるみたいな感じのイメージなんですけれども、まあ、こういった形で、UWP、Android、iOS のアプリを開発からデバッグまで、で実行までやることができるようになっています。これが、まあ、ザマリンのイメージですね。で、じゃあザマリンってそもそも、まあ、どんな開発方法があるのかなっていうのを簡単にお説明したいと思います。ザマリンにはまあ大きく分けてザマリンネイティブと呼ばれるものとザマリンホームズと呼ばれるものがあります。で、ザマリンネイティブとザマリンホームズ何が違うのかっていうと、ザマリンネイティブの方からまず説明させていただきますと、ザマリンネイティブはまあ、図で言うとスクリーンで言うと左側ですね。Android と iOS と UWP のプロところが領域と、あと下側にシェアードコード（C シャープ）っていうのがあると思うんですけれども、まあ、こういった感じの作り方のイメージになります。共通のロジックとかは C シャープで書きつつ、Android の画面は例えば AXML と、あとそれに紐づくアクティビティとかは C シャープで書きます。で、iOS とかもストーリーボードとかを使って、まあ、画面とかを作っていきます。UWP は XAML という言語を使って画面を作っていきますということで、まあ、何が言いたいかっていうと、このAndroid で XML を使う、iOS でストーリーボードを使う、UWP で XAML を使うっていうのは、それぞれのネイティブのアプリケーションを作るときのそれぞれの、まあ、作り方と同じものをそれぞれ使って作っていくということになります。つまり何が言いたいかっていうと、ネイティブでやってる画面の構成とかアニメーションとか、あとこういう、まあ、Android だと右下によく丸いボタンとかで、プライマリーの操作を置くっていうファブでしたっけっていうボタンがありますけれども、そういったものとかが完全に再現することができます。その代わり iOS、Android、UWP それぞれで画面を作る、個別に作っていくっていう形になります。で、共通化できるところは共通化するっていうアプローチになります。それがザマリンネイティブです。で、次もう一つザマリンホームズですね。こちらは、図を見ていただくとちょっとグレーの帯が画面のところに伸びていると思います。シェアード UI コード（XAML C シャープ）って書いてあります。これはザマリンホームズっていうのは、XAML っていう言語、まあ、XML がベースの、まあ、画面をこう書くための言語なんですけれども、まあ、これを使って画面を作っていくことができます。で、この時ザマリンネイティブと何が違うのかというと、ザマリンネイティブはそれぞれのプラットフォームで画面を作ってくださいねって言いましたけれども、ザマリンホームズを使うと同じソースコードで、全プラットフォームに画面を作ることができるっていうことになります。ただし、まあ、全プラットフォーム共通の画面まで共通化しちゃったっていうことなんで、まあ、用意されているデフォルトのコントロールの数とかは若干最大公約数で、機能提供されているコントロールをカスタマイズするためのプロパティとかも若干最大公約数的な感じで、ちょっと細かいところまで手が届かないなっていうような感じのものになっています。ただザマリンフォームズもそこら辺の細かいところに手が届かないなっていうところをカスタムするための機能がいくつか提供されていて、カスタムレンダラーとかっていうものがそうなんですけども、それを使うと、まあ C シャープを使ってコントロール、このザムルのタグが来たらネイティブのこのコントロールにマッピングしますよ、でその時にどんなプロパティをカスタムしますよっていうようなことができるようになっています。まあ、それを使えば、まあ、ザマリンネイティブでやっているような画面とかなり近いところまで頑張ればやるようにはできています。ただしそれをやると何が起きるかというと、せっかく UI まで画面をコードを共通化して作ろうっていう、まあ、感じにの ポリシーで作られているザマリンフォームズを使いつつ、なぜか結局画面は細かいところは個別にプラットフォームごとにコードを書いているということで、一番のメリットであるソースコードの共有化っていうところが、共有率が下がってしまうっていうところがあります。そこら辺バランスを見て、例えばコンシューマー向けで画面の UI をとっても凝らなければいけないっていうようなものに関しては、左側のザマリン左じゃないですね、右ですね右側のザマリンネイティブを選択していただく。で、例えば、業務会社内で使う業務アプリケーションとかで画面はそこまで凝らないけれど、どちらかといえばソースコード共有率とか生産性を高めたいっていうような時にはザマリンホームズを、チョイスするっていうようなことが、一つの選択基準になるかなと思います。で、このザマリンで作る時のメリットなんですけれども、個人的にメリットだなって感じていることを3つぐらい紹介していきたいと思います。まず最初です。これはまず使える言語が C#。C# で全部書けるっていうのが個人的なおすすめです。C#、とっても強力な言語で、私も好きな言語で、ずっと C# の 1.0 ですね。が出た頃、ちょうどその時大学生だったんですけど、大学の教授にビジュアルスタジオを狙って買ってもらってからずっと使い続けています。で、ここに機能は列挙していますけど、リンクとかエーシンクアウェイトとかその他いろいろな機能が、便利な機能が盛り込まれている言語になります。で、さらに、今後どんどんこれからも進化を続けていく、決して近い将来時代遅れになるというようなことではない言語になっているので、これを使ってやっていると、最新の機能を取り入れつつ生産性の高い状態を保ったまま開発できるっていうのが一つ大きなところかなと思います。で、ここら辺の細かい機能の詳細なんかは関連シェフトのところに書いていますが、 TL01 ですね、この一つ前のセッション、ザマリン入門をやっていた弊社の千代田が明日の朝一、ビジュアルスタジオ2017と C# などの新機能を解説するっていうセッションがあったり、あとはもう一つですね、こちら TL の06ですね、こちらはマイクロソフト MVP の岩永さんですね、C# でググると一番上に出てくるっていう方ぐらい、日本でも C# といったらこの人だっていう方が、C# のこれからについてきっと熱く語っていただけるっていうようなセッションになっていると思います。で、C# がいいっていうものの他には、あとは C# の既存資産の流用とかもできるなっていうところも一つメリットかなと思います。それ今まで WPF とかでデスクトップで作ってたんだけど、それをモバイルに展開していきたいねっていう時に、まるっきり別の言語に行くわけじゃないから、何かしら流用することができるだろうな、ソースコードをそのまま流用するっていうのは難しいかもしれないですけれども、そこで得た開発者のノウハウをそのまま同じ言語で焼き直してザマリンで作っていくっていうことができるかなと思います。あとは一つ前のセッションでもありましたけれども、サーバーサイドも C# ですね。例えば ASP.NET、ASP.NET Core などで開発していく場合、ここら辺もですね、サーバーサイドとの完全なソースコード共有っていうのは、かなり慎重に考えて作らないととても難しいっていうのは現実だと思うんですけれども、例えばデータをやり取りするためのクラスの方ですね、そこら辺を共有化して、例えばサーバーサイドで、じゃあこんな JSON 返すから、サーバーサイドは Java で作ってるよ、こんな JSON 返すからっていうようなものをもらって、で JSON に合うような型を自分で C# で書いて、でそれでデシリアライズしてみたら、ちょっとプロパティ違ったね、ごめんなさいっていう感じでエラーになってしまうということが、まず同じ C# で作ってて、そこら辺の JSON にシリアライズ、デシリアライズするっていう型を共有化していければ、そこら辺も起こらなくなるっていうようなところもあるので、そういったところでどういうふうに共有化したらうまみがあるのかなっていうのを考えて、考えることができるっていうのも一つのメリットかと思います。で、次のメリットです。これはビジュアルスタジオを使って開発ができるっていうことですね。ビジュアルスタジオはかなり強力な IDE だと思います。ビジュアルスタジオは Windows で開発する場合はビジュアルスタジオ2017、 Mac で開発する場合は先日あったビルドですね、で正式発表されたビジュアルスタジオ2017 for Mac を使って開発することができます。で、IDE のセッションはまた別にあるので、そちらを受けていただければ詳しい情報が出てくると思うんですけれども、そのかなり高い生産性を誇る C# をさらにもう一個高い次元に引き上げてくれるっていうのが、このビジュアルスタジオって ID だと思っています。 でさらにもう一つ便利な機能としてプロファイラーとかですね、あとインスペクターっていうのがあります。プロファイラーはこれどういうふうに見えるのかな、こんな感じかな。これプロファイラーのスクリーンショットなんですけれども、例えばもうスマホで画面複雑な画面作っちゃった時にちょっと画面の様子がおかしいなっていうようなことあると思います。そんな時にこういう感じで立体的に画面がどういうふうな構造になっているのかを見つつ、さらにはリアルタイムでプロパティをいじって、修正してみて、あこの修正でいけそうだなっていうような目星をつけるようなツールとかもあったりします。これがまず2つ目のメリットです。で最後ですね、ザマリンってクロスプラットフォームのモバイルアプリケーションの開発ツールなんですけれども、クロスプラットフォームのモバイルアプリケーション開発ツールで割とありがちなこととして、ネイティブの API をすべて呼ぶたびにはちょっと一工夫がいるっていうようなプラットフォームとかもあったりします。しかしザマリンはこれは全部 C シャープから呼べるようになっています。 100% Android の方はバージョン最新版の SDK が出てからしばらくなるべくなる早で出すっていう感じですねなってるんですけど、 iOS の方に iOS の方は iOS のバージョンアップの時、バージョンアップがあってから同日に使えるようになるっていうのことで、今までずっとバージョンアップが行われてきています。ということでザマリンの章をまとめなんですけれども、ザマリンのまとめ、ザマリンっていうのは Android、iOS、UWT の開発が可能なツールになります。もっとちゃんと言うとタイゼンとか Mac とか、あと将来的には WPF も対応するよとかっていうようなことは出てたりするんですけど、モバイルアプリを開発するっていう点で言うと Android、iOS、UWP の開発ができるための開発ツールです。で開発の仕方は何があるのっていうと、ネイティブ画面の作り方の違いですね。ネイティブの作り方でと同じものを作るのか、それとも画面まで共通化して作るのかっていうのがあると。でメリットとして C シャープに開発ができる。でさらにはビジュアルスタジオを使って開発ができる。でそしてネイティブの API に 100% アクセス可能っていうのが、ザマリンのいいところです。ということでザマリンの章はこれで終わりです。で次の章なんですけれども、セッションタイトルにも入っている通り、ビジュアルスタジオモバイルセンターっていうものについてここからお話しさせていただこうと思います。ビジュアルスタジオモバイルセンターとは何でしょうっていうところなんですけれども、ビジュアルスタジオモバイルセンターのドキュメントを読み漁っていたら何か書いた、こんなことが書いてありました。次世代のホッキーアップ&ザマリンデスクトップクラウドっていうふうに書いてありました。これは今まで散らばってたホッキーアップっていうツールとかザマリンテストクラウドとかっていう、いろんな機能を持ったツールがあるんですけども、そこら辺を一つにまとめていい感じに作り直しましたよっていう感じですね。ただ現在まだプレビューっていうステータスになるので、皆さんが実際にプロダクトの環境でお使いいただくにはまだちょっと早いかなっていう感じはするんですけれども、どんなものかっていうのを実際にもうすでにお試しできる感じになっているので、ぜひご興味のある方はこの mobile.azure.com っていうサイトの方にアクセスして、アカウントすぐ作れますので、それで試していただければと思います。で、ビジュアルスタジオモバイルセンターにはどんな機能があるのかっていうのをちょっとご説明したいと思います。大きく、7つかなぐらいの機能があります。まず自動ビルドの機能があります。で、ビルドしたものをテスト配布する機能があります。で、実機によるテストをする機能があります。で、次にクラウド上のにデータを保存しておくっていうような機能があったりします。で、さらには認証機能、あとはテレメトリー、どんなふうに使われているのかとか、どんなふうにアプリが落ちたのかとかっていうようなことも、見ることができる機能があります。大体絵にするとどんな感じかなっていうのを表すと、大体こんな感じです。左のパソコンの画面ですね、そこは本当にローカルに閉じたビジュアルスタジオと C シャープによる開発っていう感じです。で、そこの他の紫の丸や水色の丸のところですね、ここら辺はちょっとちっちゃくて見づらいと思うんですけど、書いてあるのはビルド、自動ビルドとかテストとか効果配布とかっていう先ほど説明した機能が書いてあるような感じです。何を言いたいかっていうと、本当にローカルにの開発に閉じたツールじゃなくって、それを使って実際にアプリケーションを実機にテスト配布したりして、そこからフィードバックを得て、またさらに次の開発のアクションに進めていくっていうサイクルを回すための必要な機能が提供されているっていうのがビジュアルスタジオモバイルセンターっていうものになるっていうのをこの絵から感じ取っていただければなと思います。で、さらにビジュアルスタジオモバイルセンターなんですけれども、マイクロソフト、ビジュアルスタジオって名前がついていることからも、マイクロソフトの製品ものだっていうのは分かりいただけると思うんですけれども、当然ここにある通り、 ザマリンは当然入ってますと。で、Windows の UWP も当然入ってます。で、その他にも Android Native ですね。これは、まあ、先日コトリンが出ちゃったんで、まあ、完全にネイティブの開発ツールをサポートしてるっていうのはもうちょっと時間がかかるかなと思うんですけども、Java による、Java で作られたアプリも当然サポート対象になっています。iOS も Objective-C や、Swift ですね。で開発するっていうことができます。あとは React Native を使ったアプリケーションもこのモバイルセンターに対応しています。本当に意外なのが、この間の先週か先々週のビルドまで、この一番下にあった Windows って実は Coming Soon って書いてあって、全然使えなかったっていうぐらい、本当にモバイルアプリの開発のやつは、特にマイクロソフトのものだからっていうんじゃなくて、いろんな本当にモバイルアプリ開発する人たちはどんなものが必要なのかっていうのを考えて優先順位をつけて機能を作られているのかなっていうのを感じました。で、ビジュアルスタジオモバイルセンターの機能の一つ一つをちょっと見ていこうと思います。まず自動ビルドとテスト配布についてです。まず自動ビルドとテスト配布って何かっていうと、クラウド上のリポジトリ、ソースコードのリポジトリですね。と連携して自動ビルドをしてくれるっていうようなものになります。で、ビルド状況のリアルタイムの確認やビルド後どうなったかっていうのと、ビルドの成果物をテスターに配布っていうところまでやってくれます。絵にするとこんな感じですね。開発者が例えばリポジトリですね。リポジトリ対応しているのは今のところ Visual Studio Team Services と GitHub と Bitbucket の3つになります。この3つのリポジトリに対して、どれかに対してプッシュがいくと、それを自動で監視しておいてビルドプロセスが回るようになります。で、ビルドプロセスが回ったら、その当然ビルド成果物として Android であれば APK、iOS であれば IPA、UWP であれば AppX などの成果物ができますけれども、その成果物を指定したテスターの方に対してメールなどで配布するというようなことができるようになります。ということで、実際にビジュアルサイドのモバイルセンターによる自動テストから、自動ビルドからテストっていうものをちょっとやってみたいと思います。こちらの画面に戻ってきて、ビジュアルスタジオを止めて、あとちょっと準備をさせてくださいね。アプリのアンインストールと、はい、まず、これがビジュアルスタジオのモバイルセンターの画面になります。割とすっきりとした画面になると思うんですけど、ここからちょっと自動ビルドとテスト配布をどういうふうに構成していくのかっていうのをやっていこうと思います。あとその前に、このセッションで皆さんに一つ持ち帰ってほしいこと、スライドのどこにも書いてないんですけど、こんなあったなっていうのを覚えてもらえればいいんですけれども、ここのログインして何やっていいか分かんないっていうことあると思うんですけど、ここの歯車を押していただくと、歯車じゃなかったごめんなさいこちらアカウントですね。アカウントのところを押していただくと、Doc&APIs っていうのがあります。で、そこをクリックすると、クリックできたかな？ここをクリックすると、ドキュメントに飛びます。僕最初ドキュメントへの飛び方が分からなくて、ググった結果出てきたページからこのドキュメントにたどり着いたりしてたんですけど、こうやってドキュメントにたどり着くことができるんで、このドキュメントに全て書いてあるんで、実際に触ってみる方はこちらのドキュメントに目を通していただくのがいいかなと思います。で、じゃあ実際に作っていこうと思います。ここに Add New っていうのがあるんで、新しいアプリを作るっていうふうにやります。そうすると例えば名前を打つことができます。例えばデコード2017で、タイトルは何でもいいですけど、テスト。で、iOS なのか、Android なのか、Windows なのか選ぶことができます。iOS だと、先ほど言ったように Swift や Objective-C や React Native、ザマリン。Android だと、Java や React Native やザマリン。Windows だと、UWP っていう形になる。今回ちょっと Android の方を選んでみようかなと思います。そして、ザマリンを選びます。で、新しいアプリを作る。で、やると、これでもう、プロジェクトみたいなものが完成になるので、次はビルドを作っていこうと思います。ビルドは、ビルドを作るってやると、どのリポジトリにしますっていうのが聞かれるので、今回ちょっと GitHub を選びたいと思います。で、 GitHub、初めての場合はどの GitHub のアカウントをつなぐかっていうのが出てくるんですけれども、ここで、GitHub の設定をして、アカウントを設定したら、適当なリポジトリを選んで、 リポジトリを選ぶと、そのリポジトリの中にあるブランチの一覧が出てくるので、どのブランチを作業ビルド対象にしますかっていうのを選びます。今回マスターブランチしかないので、マスターブランチを選びます。で、そのブランチをセットアップしますと。セットアップすると、そのブランチの中にあるものから自動的にプロジェクトを選んでくれるので、まあ、そのプロジェクトどれをビルド対象にするのか、あとはリリースビルドなのかデバッグビルドなのかですね。で、あとビルドプロセスを自動でプッシュされるために走るかっていうのと、マニュアルにしますかっていうのが選びます。今回ちょっと自動で走るようにしたいと思います。で、あとは署名するかですね。今回 Android なのでキーストアファイルからやります。Android の場合、 iOS の場合は確かプロビジョニングファイル と、秘密鍵のファイルですね、そこら辺を設定します。 UWP の場合は、署名用の鍵のファイルを指定します。で、あとはビルドが終わったら配布までやりますかっていうのを選びます。で、配布をするって選ぶと、どの人に配布しますかっていうのが出るので、まあ、この人に配布しますよっていうのを選んでセーブ。をすると、まあ、ビルドが定義できます。で、定義が終わると、もう早速最初っ端は一つ、1回目ビルドが走ります。で、ビルドの状況はこのような感じでリアルタイムに確認することができます。こういう感じでログが今どうなってますかっていうの、何やるかっていうの、ダウンロードが始まってますね。で、まあ、このビルドをほっといたら、何分もかかってしまうので、まあ、出来上がりはこちらにっていう感じで、事前に作っておいたプロジェクトのビルドの定義を見てみたいと思います。で、ビルドの定義を見ると、なぜか最新のビルドが失敗しているのはちょっと予想外なんですけれどもまあこんな感じで、まあ、ビルドのログが、まあ、表示されています。まあ、失敗したログを選ぶと、どんなエラーが出て、ビルドが失敗したのかっていうのも、こうやってログから確認することができます。で、このビルドが終わると、最後配布するっていうのを選んだと思うので、どういうふうに配布されるかというと、このディストリビュートっていうところですね。このディストリビュートっていうところで、まあ、誰に配布するのかっていうのをグルーピングして管理することができます。で、リリースっていうところを選ぶと、今までどんなものが配布されてきたかっていうものをリストで見ることができます。で、これを見ると、まあ、4月28日にバージョン 3.0 っていうのが配布されましたよっていうのが見れますと。で、実際にこの、リリースディストリビュートされた場合、どういうふうに見えるのかっていうのをお見せしたいと思います。ディストリビュートされると、メールが飛んできます。こんな感じのメールですね。で、ニューバージョンアベイラブルっていうふうに書いてあるので、まあ、ダウンロードリンクの貼られたメールが飛んできます。で、iOS でも Android でも UWP でも同じようにメールで飛んできて、リンクをクリックしてパッケージをダウンロードしてきてインストールっていう形になります。で、実際にちょっとインストールしてみましょう。C ディテールっていうのを押すと、インストールですね。で、保存。ダウンロードしたパッケージを実行ってやると、で、実行ってやると、このような感じで、まあ、Windows 10の UWP の AppX アップロードパッケージですね、のインストーラーが走り出します。で、インストールってやると、プログレスが出てきて、で、インストールが終わったら起動という形で、まあ、テスターの方はメールが来たら、そのリンクをクリックしてインストールをすると、まあ、テスト対象のバージョンのアプリケーションがインストールされて起動してテストを開始することができるというふうになっています。これが、自動ビルドから、まあ、テスト配布という流れの、まあ、基本的な機能の使い方になります。ということで、スライドの方に戻りたいと思います。で、スライド、これが、まあ、自動ビルドからテスト配布の流れになりますね。で、次、 じゃあビルドができた、テスト配布もできるようになった、じゃあ次何に困るかっていうと、モバイルアプリケーション開発のテストですね。テストをしていると、どのデバイス使えばいいんでしたっけ、じゃあ、まあ、このメーカーさんの端末とこのメーカーとこのメーカーのこのメーカーの端末でっていう感じで決まると思うと、じゃあ次はその OS のバージョンっていくつにしますかっていう感じで、まあ、結構星の数ほど組み合わせがあるっていうふうになります。でこれ全部自分で用意してテストするっていうのは正直現実的ではないっていう中で、まあ皆さんかなり頑張って、あの実際にモバイルアプリケーションを開発されている方は端末をかき集めて、私も前職であのストアに出すようなアプリの開発するっていうのを横するっていうのをやってた方を横目見てみたら、ちょっとごめん iPhone の4とか持ってるっていうようなことをいろんな人に聞いて回っていたりしました。さらに iPhone4 の中でも OS のバージョンアップされてない端末持ってる人とかっていうような感じでどんどんどんどん探していくと、だんだんだんだんこうレアな端末を集めに行って、まあ、なかなか集まらないなっていうのを苦労しているのを見た記憶があります。でじゃあビジュアルスタジオモバイルセンターにはじゃあこれを解決するためのどんな機能があるのかっていうと、 Android や iOS の端末による実機テストを行うっていう機能があります。実機テストこんな感じで結果を見ることができるんですけれども、まあ、実際にこれを見ていただいた方が早いと思うので、ビジュアルスタジオモバイルセンターによる実機テストのデモをしたいと思います。ビジュアルスタジオモバイルセンターによる実機テストなんですけれども、まあ、今回 iOS と実機、この実機テストっていうのは iOS と Android について今機能が提供されています。 Windows 版どうなのって覗いてみたら、これが今 Android のプロジェクトなんですけれども、ビルドテストディストリビュートって書いてあるテストが項目があると思います。で iOS のプロジェクトを開いてみると、こちらにもビルドテストディストリビュートって感じでテストがあるんですけれども、3つ目UWP ですね、見ていただくとお分かりいただけるように、ビルドディストリビュート、まるでテストはしなくていいみたいな感じのメニュー構成になってるんですけど、まあ、まだ機能として提供されていません。では実際に Android の、あのテストっていうのを見ていきたいと思います。テストはまあこんな感じで今まで走らせたテストの履歴とかは見れるようになってるんですけれども、まあ、まず実際にどうやってテストを動かすのっていうところから見ていきたいと思います。右上のニューテストランっていうボタンを押すと、テストを開始、あの実行するためのウィザードが走ります。でこのウィザードの最初では、どのデバイス使うっていうのがこういうふうにリストで出てきます。例えば私の私物の Nexus 5ですね、もうヌガーが来ることは永遠にない Nexus 5ですね、まあ、ここら辺 OS の端末を選ぶっていうことができます。でまあここで自分がテストしたい端末をいくつか選んで次へ行きます。で次へ行くと、まあテストの OS の言語ですね、まあ当然日本語を選びます。で日本語を選ん で対象のテストフレームワークですね、まあいくつかのテストフレームワークに対応しています。これ何て読むんだろう、アッピニウム、カルバッシュ、エスプレッソで、ザマリンUI テストっていうものに対応しています。今回ちょっとザマリン UI テストで自動テストのコードを書いたので、ザマリン UI テストっていうのを選んで次へってやります。でそうすると、私この機能を見た時最初に絶望したのは、よ、まあ、ちょっとちっちゃくて見えづらいと思うんですけど、何が書いてあるかっていうと、要はコンソールを開いてこのコマンドを叩けって書いてあるんですよね。ビジュアルスタジオからやらせてくれないのかよって感じだったんですけれども、まあ、仕方ないので、まあ、これをコピって叩くことになります。で実際にはよいしょ、で実際にはもあのよく読むとちゃんと書いてあるんですけれども、ドキュメントのビジュアルスタジオ2017のプロジェクトの中に今回のデモアプリケーションのコードが入っています。でそこのヌゲットパッケージのホルダーですね、このパッケージのホルダー、ここを起点にして、ここをホームディレクトリにした状態でコマンドを叩けと書いてあります。でどういうふうに叩くかっていうと、まあ、この先ほどコピーしたコマンドをコピって、でビルドディレクトリ、ビルド DIR って書いてありますね。ビルドディレクトリっていうのをまず自分で打たないといけないです。でこれは何かっていうと、ザマリンの UI テストのビルド成果物の入っているホルダーになります。これを打ちます。であと APP APT パスっていうところに、アプリのパッケージですね、今回の場合は APK、Android なので APK の、APK ですね。事前準備としてパッケージフォルダーの中に同じフォルダに APK を置いておいたんで、こういうふうに APK のファイルの名前を打つだけで APK が指定できるようになってるんですけれども、これでエンターってやるとテストが始まります。でこうやって、コンソールでテストの進捗がリアルタイムに10秒間ごとにこうプーリングで結果を取ってきてるっぽいような動きをするんですけれども、見れるようになってます。でさすがにずっとコンソールだと飽きるなっていうことなんで、ちゃんとテストの実行はとってもクラシカルなんですけども、テストの実行してしまえばこういう感じで今風な感じで結果を確認することができます。今ここランニングっていう形でテストが走ってるのを確認できると思うんですけど、ここをクリックするとテストが進行中の場合今どんな状況なのかっていうのが見れるようになっています。でこのテストを今3デバイスぐらい選んじゃったんで多分20分ぐらいかかるのかなということなので、テストが終わったらどんな風に見れるのかっていうので過去に実行したテストの結果を見ていきたいと思います。でちょっと欲張って20デバイスぐらい選んでテストしたら1時間以上結果が返ってこなかったっていうテストがあるんで、そいつを元に見ていきたいと思います。でこういった感じで実行したテストの結果が、スクリーンショット付きでですね出るようになっています。で一つ拡大してみましょうか。こういった形でアプリケーションの、リストが出てきて、でアイテムのアットタップ、アイテムアッドスクリーンっていうのが書いてあるんですけど、この右上のアッドアイテムっていうボタンをタップするっていうコードが書かれてて、その後スクリーンショットを撮ってくださいっていうようなことコードを書いてるんですけど、それをやるとこういう感じで画面遷移した結果をスクリーンショット撮って、でテストデータを入れて、でテストデータを追加するとここに一番下にデータが追加されましたよっていうのがスクリーンショット付きで撮れるようになっています。でテストに失敗しちゃったらどういうふうに見れるのかというと、こういう感じですね。テストに失敗したらどのテストケースに失敗しましたよ、失敗した時のスクリーンショットはこんな感じですよっていうのが見れるようになっています。で実際どんなテストコードを書くのかっていうのもちょっとお見せしたいと思います。これがアイテムを追加する時のテストコードになります。やってるのは初っ端スクリーンショットを撮って、でなんとかかんとか頑張ってあれですね、コントロールを画面上から、例えばツールバーの最初の子供をクリックしてください、これはツールバーっていうのは上のところですね、にアッドアイテムっていうボタンがあったと思いますけど、これが最初の子供だったんで最初の子供を引っ張ってきてそいつをタップします。でスクリーンショットを撮ります。でテキストの内容をクリアして新たにテストデータを突っ込んでっていうようなことをこの下にでやっていきます。でスクリーンショットを撮る。でさらにまたツールバーのところにある最初のボタンをクリックしますよとか、あとはリストビュー、データが追加された時のリストビューですね、リストビューの最後の項目を取ってきて、それのテキストがちゃんと入力したデータになっていますねっていうようなものを確認するアサートを書いたり、要はこれ、N ユニットのフレームワークを拡張したものになるんですけど、N ユニットの中に、アップザマリン UI テストの、コードで拡張された、どのコントロールを指定してそれに対してどういう操作をするのかっていうのがいろんな機能が提供されてるんですけど、それを使って、コードを書いておくと、それとパッケージをセットにして先ほどのコマンドでザマリンテストクラウドのテストクラウドじゃない、ザマリンビジュアルスタジオモバイルセンターの方に投げ込むとテストが実行されて返ってくるって感じになります。ただまだこのテストちょっと制限があったりして、カメラが使えないとかネットワークがつながらない状態をエミュレートできないとかっていくつかの制限事項があるので、そこら辺の制限事項もドキュメントに書いてありますので、実際使うときにはどんな制限事項があるのかっていうのを把握した上で使っていただくっていうのがいいのかなと思います。ということでテストは以上になります。で次ですね、次はちょっとビルドもできた、配布もできた、テストもなんとかできるようになってきた じゃあアプリケーションちょっと本格的に作っていきましょうかっていうふうになってくると、絶対出てくるのがクラウドでデータ保存したいよっていう機能ですね。あとはソーシャルネットワークのアカウントとかと連携してログインしたいとかっていうことがありますよね。まあ、こういったモバイルアプリケーションのバックエンドを作るっていうことが必要になってくると思います。でモバイルアプリのバックエンドって単純なものだったらデータを登録しておいたり、そのデータをに対して、まあ、要はクラウドの処理ですよね、呼び書き、そういったものが、まあ、単純なものでも SQL データベースの間を取り持つ Web API を自分で作ってというようなことをしないといけないんですけれども、まあ、ここら辺の機能を簡単にできるようなもできるようなものがビジュアルスタジオモバイルセンターに用意されています。クラウド上のデータストアや認証機能ですね。認証機能はここに書いてある通り、あの Azure Active Directory や Microsoft アカウント、あと Twitter、Facebook、Google などに対応しています。これも見ていただくのが早いと思うんで、どんなものかっていうのをお見せしたいと思います。実際にもサンプルアプリの中に作っちゃってるんですけれども、まあクラウド上のデータストアと認証ってどこにあるのっていうのは、このテーブルズっていうのとアイデンティティっていうのが、その機能になります。まず最初にテーブルズっていうのを見ていこうと思います。でテーブルズっていうのを開くと、その作ったビジュアルスタジオモバイルセンターのプロジェクトに紐づく、まあ、テーブルっていうのが作れるようになっています。クリエイトテーブルってやるとこういう感じでテーブル名、例えばテストテーブルで、このテストテーブルは認証が必要、認証したユーザーしか書き込めないんですかとか、あとソフトデリートしますかとか、あとダイナミックスキーマっていうのは、まあデータ突っ込まれたらそれを格納できるようにテーブルの構造を変えますかっていうのなんですけど、ちょっと怖いんで送っときますね。あとはユーザーごとにデータを分けますかっていうようなことがいろいろできるようになっています。でこれで追加ってやると裏でテーブルが作られていきます。でテーブルが作られたら、じゃあエディットスキーマってやると、カラムがどんなカラムがあるかっていうのが見えるようになるんで、ここでアットカラムってやると実際に例えばテキストですね、でこのテキストは何型なんですかっていうのを選んで、ストリングかナンバーかデートかブーリアンか選べるんですけども、そこから選んでクリエイトってやることで、こういう感じで簡単にテーブルの構造を定義することができます。でこのテーブル定義したらどういうふうに使うのっていう感じなんですけれども、テーブルを定義したら、まあ、プログラムから割と簡単に使えるようになっています。ここら辺はもうプログラムでどういうふうに書くかっていう話だけなんであれなんですけども、モバイルサービスクライアントっていうクラスが用意されているので、このインスタンスを作っておいて、で URL に自分のプロジェクトに紐づく URL を渡してやるって形ですね。あとはもうそしたらもうあとは簡単で、データの入れ物になるクラスをサーバーサイドに定義したスキーマに合わせて C シャープのクラスを定義してやります。でその上でここですね、プラス、まあ、この方に合ったテーブルでに対してデータをインサートしますよっていうようなコードメソッドを呼んでやることでデータを追加することができたり、あとはまあここでサンプルでは用意してないんですけども、データを引っ張ってきたりだとか、あとは消したりだとか更新をかけたりっていうような操作も一通り用意されています。なのでやることって言ったら、ブラウザでポチポチってやってテーブルを作って、そのテーブルに合うデータの入れ物クラスを作っちゃえば、あとは用意されている API を叩くことでデータの読み書きの処理ができるっていうような形で、割と簡単にクラウドにデータを保存するっていうのが実現できるようになっています。ということで実際に、よいしょ、はい、X86 かな、はい、実際に、まあ、データ追加できてるのかっていうのを見ていきたいと思います。今このサンプルプログラムはデータを追加したら 追加されたデータをこのタスクズっていうテーブルに対して追加するっていう風になっています。ちょっと分かりやすいように一旦テーブルの中身をきれいにしておきますね。これでテーブルの中身がなくなりました。でここに対して例えばレコード2017のテストデータっていう感じでデータを登録ってやると、まあ、ローカルでデータが登録されたのと合わせてリフレッシュってやるとこういう感じでデータが入る、まあ、これいうのは割と簡単にできるようになっています。でさらにもう一つ認証の機能があるって言いましたけれども、認証も簡単でして、ここにまあどの認証プロバイダーを使いますかっていうのが出てくるので、まあこれを使いますよっていうふうに選ぶと、じゃあそれに合わせたあの API キーとか API シークレットなどの認証に必要なデータですね、まあ、これは Twitter の場合、 Twitter の場合のサンプルなんで、 Twitter の開発用ページに行って自分でアプリの登録をして、そこで発行される API キーや API シークレットを設定するっていうだけで Twitter を経由したログインができるようになっています。で実際にログインをしてみたいと思います。ここの About のページの中にログインっていうボタンを作ったんで、ログインっていうボタンをピッと押すと、こういう感じでツイッター経由で、何だったかな、でログインできるようになります。スキップで、ログインをするとどういうことができるようになるかっていうと、先ほどサーバー側にデータを登録するっていう処理を書いたと思うんですけれども、そこに対してユーザーのデータ、識別のデータをつけるようになっています。例えばレコード2017のオウスサンプル、サンプルデータみたいな感じですね。このデータをポチッと登録ってやるとタスクス見ていただくと、データ2件入っていると思うんですけれども、下側のデコード2017という最初にログインしない状態で入力したやつに対してはユーザー ID というのが空っぽになっていると思うんですけれども、ログインしてから登録したデータに対してはこのデコード2017のオースサンプルのところにはユーザーのところに何かわけわからない文字列が入っていると思います。これはユーザーごとに対して割り当てられる固有の識別データなので、まあ、これを使ってユーザーごとのデータをフィルタリングしたりとかっていうことは簡単にできるようになっています。これが認証とかの周りの機能になります。でデータストアのに、まあビルドができてテスト配布ができて実機テストもできて、でデータストアとか認証もできるようになった、人通りアプリケーションができるようになりましたっていうところなんですけれども、じゃあこのあと何が気になってるかっていうと、まあ、アプリが作ってみたけれどもどうやって使われてるんだろうと、作った機能のうち本当にクリックされているボタンはどこだろうとか、あとはエラーって出てないかなっていうようなことは気になってきます。でそういったもの、特にモバイルアプリケーションになってくると、まあ、大変だなって思うのは、あの昔の業務アプリとかだったらサーバー側にログファイルにログ入っときゃユーザーがどんな操作をしたかっていうのを追おうと思えば追えたんですけれども、モバイルアプリになるとローカルにログ入ったところでユーザー端末にログが測れるだけなんで、それを回収するっていうのはなかなか現実的ではないっていうことなんで、何らかのログを収集するっていう仕組みが必要になります。ということでビジュアルスタジオモバイルセンターではこのテレメトリーの収集だとかクラッシュレポートっていうものが見れるようになっています。じゃあこれもまあどんなふうに見えるのかっていうものを実際の画面を見せながらご説明したいと思います。クラッシュとかアナリティクスっていうところ、まずテレメトリー収集のところをお見せしたいと思います。このアナリティクスっていうところを選ぶと、この今までのこのアプリケーションがどんなふうに使われているかっていうのが、まあ、自動的に収集されてレポート化されます。で例えば今実際にアプリケーション、これ今意図的に複数のバージョンをばらまいてテスト動かしたりっていうようなことをしたんですけども、実際にどのバージョンのアプリケーションが多く使われているのかとかっていうところとか、あとはそうですね、セッションどれぐらいの期間ユーザーが使ってくれてるとか、実際どんなデバイスで使われているのかっていうところとか、まあ、そのアクティブユーザーの推移がどんな感じなのかっていうのが見れるようになっています。でこれらの機能って、まあ、自動的に有効になるわけじゃなくて、ここの Getting Start っていうページを見るとこういうコードを書いてねっていうのが 書いてあるページがあります。でここに書いてある通りにアプリケーションの起動シーケンスのところにこの処理を埋め込むとさっきのデータが自動的に収集されてレポートを見ることができるというふうになっています。でさらにはあとはイベントですね。さらには自動的に収集されるものじゃなくて、どのボタンが押されたかっていうようなものを自分でこう記録に取りたいって言ったアプリケーションでログを吐くっていうような処理を書くことができるんですけども、そのログを吐くような処理を書くとこういう感じで、実際にこのログは何回吐かれましたよっていうようなことが確認できるようになります。でもうちょっとドリルダウンしていくと、どれぐらいのユーザーが何回どんなふうな分布でやられたのかっていうようなことを細かく見るっていうようなことができます。でさらにこのログフローっていうところを見ると、よいしょ、今データ、このアイテム追加の画面に行ったりした時にのタイミングで確かログを取ってたと思うんで、何回かこういう感じでポチポチっとデータを追加するっていうようなことをやっていくと自動的にリアルタイムにここにログが出ないですね。本当ならここにリアルタイムに出たよかったよかった、こういう感じで割とリアルタイムにログを確認するっていう機能もあったりします。その他にですね、ここにこのアプリケーション結構脆いアプリケーションでして、ここにアバウトページにもっと見るよってボタンがあるんですけど、これを押すと、押したかな、クラッシュするようになってますと。何をやってるかっていうと、コードを見ると一目瞭然なんですけれども、一旦デバッカーを落としてアバウトビューモデルの、よいしょ、はい、このコードですね。ヌルに対してトゥーロワーを呼んでるっていう感じですね。絶対ヌルリファレンスエクセプションで落ちるというようなコードを書いています。で、こういったバグのようなコードが入っていた場合、自動的にここのクラッシュっていうところを開いていただくと、まだ上がってきてないな、しばらくちょっと時間かかることはあるんですけれども、こういった感じでですね、どんなエラーが出たのか、何回起きたのか、どのバージョンで起きたのかっていうのが自動的にレポーティングされるようになっています。でさらにその時のスタックトレースとかも確認することができて、これを見てみると、何かしらのボタンをクリックした時にヌルリファレンスエクセプションが出ていますねっていうことはちょっと見ることができます。これをもとに障害調査をしていくっていう形になりますね。っていうのが、ビジュアルスタジオモバイルセンターによるテレメトリ収集やクラッシュレポートということになります。割と手軽に簡単に埋め込むことができるので、このテレメトリ収集とかクラッシュレポートとかの機能だけのためにビジュアルスタジオモバイルセンターを使うっていうのも一つありなのかなとは思います。ということで、ビジュアルスタジオもザマリンの話から始まりまして、ビジュアルスタジオモバイルセンターの機能ちょっと駆け足ですけれども一通りざっと紹介させていただきました。ということで、お時間もあと3分ぐらいになってきましたので、まとめの方に入りたいと思います。まずまとめですね、このセッションでお話ししたのはザマリンとビジュアルスタジオモバイルセンターの2つです。ザマリンとは何だったか、ザマリンはクロスプラットフォームの開発ツールですと。 C シャープを使って iOS、Android、ユニバーサル Windows プラットフォームのアプリケーションの開発をすることができるツールです。一番の売りは C シャープを使ってソースコードを共有化するっていうことができるところですね。でビジュアルスタジオモバイルセンターですね、これは自動ビルドとかテスト配布とか実機によるテストはクラウド上のデータストア、認証機能、テレメトリ収集、クラッシュレポートなどのさまざまな、開発の周りを固めるような機能ですねを提供するという形になります。正直見ていただいたら分かる、見て実際画面見ていただいたので分かると思うんですけれども、自動ビルド設定項目が少ないです。つまり何かっていうと、ビジュアルスタジオモバイルセンターが想定している通りの型に当てはめてあげないと自動ビルドがきれいに回りませんと。なので、何が言いたいかって、要はベストプラクティス提供するからそれに使えよっていう感じだと思うんですよね。テスト配布や実機テストや まあ、その他のクラウド上のデータストアなんかを見ていただいたら分かるんですけれども、単純なテーブルを定義してそれに対してデータを突っ込んで検索してっていうようなことができるような感じのものです。なので、まあおそらく多分ちょっと凝ったアプリケーションのバックエンドにこのクラウドのモバイルセンターのデータストアをガチで当てはめるのは、まあ多分マッチしないだろうなっていう感じがします。なので、例えばモバイルアプリのちょっとした小さくちょっと実証実験みたいな感じですね。でまずやってみるときに、データをクラウドに保存しないといけないというときにまず使ってみるっていう一つの選択肢として、まあ、やってみるのはいいのかなと思います。あとはテレメトリ収集とクラッシュレポーターは、まあ正直これあると便利だなと思ったんで、まあ、実際に使っこれだけのために本当ビジュアルスタジオモバイルセンターを使うっていう価値あるのかなと思いました。ということで、私が言いたいのはこれです。ザマリンとビジュアルスタジオモバイルセンターを使って、まあ、皆さんがより良いモバイルアプリの開発環境を手に入れるということができれば、まあ、今回のセッションした甲斐があったのかなと思います。ということで、私のセッションの本題はここで終わりになります。あとは、まあ、ネクストアクションとしてはビジュアルスタジオモバイルセンターのアカウントをぜひ帰ったらただなんで作ってみて試してみてください。あと詳しい手順とかもブログにまとめてあるんで、そちらを見ていただいたり、あとはまあ、ザマリンに興味が出たっていう方はジャパンザマリンユーザーグループっていうものがあったりして、こちら土日勉強会とかも開催していますので、こちらに参加して、まあ、情報のキャッチアップや、あとはウェブ上を探してみると各種ハンズオンとかの資料とかも揃っていたりするので、まあ、こちらをもとにザマリンの勉強をしていただくっていうのもおすすめかなと思います。ということで、本当にこれでセッションの資料は最後になります。皆さんどうもありがとうございました。最後に、セッションアンケートの方に、ご協力をお願いいたします。あとアスクザスピーカーですね。この後アスクザスピーカーのコーナーで、一つ前のザマリン入門のセッションをやった千代田と私の方でアスクザスピーカーの対応させていただきたいと思います。で、以上です。